こんにちは、外記憶 FM です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。五月病です。
そうですよね。はい、ゴールデンウィーク開けると、ちょっと電車すくんですよね。
あ、そうなの？
うん、ちょっと座れるようになる。
4月にたくさんいた新入社員がどこに行ったんだっていうね。
そう、4月になると増えて、5月になると、ついて座れるっていう。
不思議だよね。
不思議だよね。
数減ってないはずなのに。
いや、減ってんじゃないですか。
あ、ほんと？4月に、それこそ、まあまあ前職の時とかはもう新卒主義みたいな感じな会社だったし、今年の4月、ちょっと新宿に行くタイミングがあって、で、オフィス街のところにお昼ご飯行ったらもう、新卒ですっていう子たちがもうぐわーいて、うわ、やばいな、こいつらって思ったんですけど、先週同じ場所にお昼行ったんですけど、全くいなかったね。
やっぱ減ってるんですよ。
死んだ新卒って死ぬ？
そうですね。いなくなります。1ヶ月だけの。
そういうことですね。
そうなんです。
そろそろ死にたいですね、私も。いや、5月病、ちょっと、なるんじゃないかっていうぐらい、今バタバタしてるんですけど、前回の、ゴールデンウィーク中に、私のサウナに、秀武さん来ていただいてありがとうございました。
ああ、いや、よかったですね。前回のエピソードですね。
そうです。それがもう楽しすぎて、戻れなくなってるっていう感じですかね。
念願のサウナ収録でしたね。
いやー、楽しかったね。
ね。
結構いい写真撮れたなって思ったよ。
写真良かったですね。
写真良かったよね。バレルサウナの中で。
そうそう、機材持ち込んでね。
うん、パソコン置いてある、すごい不思議な。
でもあれ、うちの妻に見せたら、カラオケって言われました。
マイクあるから。
マイク持ってるから。
それぞれがね。
そうそうそうそう。
確かに。あれ、じゃあ違うね。やりたかったことと違ったね。
そう、思ってたんと違うと思って。
伝わんねえんだ。
自分たちはね、いい感じって思ってましたけど。
そうだね。すごいラジオっぽいとか思ったけど。なんだ、俺らカラオケしてたんだ。
ちょっとね、反響もするしね、確かにね。
ああ、そういうことか。そう。ちょっとゴールデンウィーク楽しかったんで、サウナの中で、やったラジオの収録は、まあ、その時の、キャンプのお話がメインだったと思うので、
うん。
今日はちょっとそのゴールデンウィークの前後の話をなんかしていきたいなってちょっと思っております。
はい。
はい。まず私の方から、ちょっとサウナ旅をまた山形行ってきたので。
山形好きですね。
好きです。はい。山形好きです。まあまあ、ちょっとね、ゆかりもあるからっていうのもあるんですけど、なんか前もね、ちょっとお話ししたとこと若干被っちゃって恐縮なんですけど、
うん。
サウナ後の山形の肉そばをサウナ飯として私はもっと推したいんですよ。
それ前回言ってましたっけ？
前回ちょっとだけ言った。
うん、うん。
うん。なんで山形行くのって言ったらこれが好きだからっていうので、一回話してるんですけど、やっぱ改めてゴールデンウィーク中行って最高だったから、そう。行ったことある？まず山形。
山形ね、行ったことないです。
ないよね。東北ある？
東北はありますよ。青森とか、あれでもそれぐらいかな。
サウナを入りには行ったりは？
いや、ないですね。
そこまではないか。いや、ちょっとおすすめをやっぱりしたくて、山形の天童市っていう、将棋の、なんか生まれた、将棋がこう、将棋の駒を作るのがすごい、有名な市がありまして。
うん、聞いたことあります。
そこの市に河北町っていう一帯の蕎麦屋がもう、すごく賑わってる蕎麦界隈がありまして。
蕎麦屋がいっぱいあるんですか？
そうなんです。
お
う、もうどの蕎麦屋も1時間待ちみたいな。
へぇ、
はい。そんな蕎麦ばっかりの地域があって。で、そこ出身の、いとこがいるので、
うん。
ここがいいぞ、あそこがいいぞっていうのをいろいろ教えてくれるんですよ。で、私はその中から、ちょっと亭という、はい。肉そばのお店に行ったんですけど、やっぱり1時間待ちで、はい。もう普通のそばよ。言っちゃっても。 肉入ってる。
え、観光客が並んでるんですか？それとも地元の人が？
地元の人。
ああ、そうなんだ。
うん。まあもちろん観光客も多いらしいんだけど、
うん、
もう普通に行ってもずっと並ぶっていう。はい。ところで、まあ、地元民としても行きたくなくなるよね。そうすると。
ね。でも並んでるってことはまあみんな行ってるんですね。
そうそうそう。で、その、いとこも、いやもう普段、やっぱ子供たちいるとなかなか行けないけど、私行ってるから、あ、もうじゃあせっかくだから行こうってなって、ルンルンで行ってた。はい。ちょっとね、サウナもいいんですけど、山形のこの辺の肉そばをちょっと食べてほしいな。って思った時に行ってくださいっていうのもちょっとあれなので、
うん。
ふるさと納税とかで買えます。
ああ。
はい。
本当に蕎麦屋さんから送られてくるんですか？
そうです。
いいですね。
はい。まあ、今のお店はね、ふるさと納税ではなかったんですけど、なんか近いものは結構ちょこちょこふるさと納税にあったので、はい。我々が何か食べたくなったらそういう切り口が一番いいのかなと。
あ、でもね、それ言われてから、その京都で調べたんですよ。山形のそばで。いや、調べたんだったかな？違うか。なんかインスタの広告とかで上がってきたんだったかな？
はいはいはい。
で、割と近くに山形のそば屋、肉そば出すお店があったんですよね。
え？京都で？
そうそう、京都で。京都市役所のあたりにあって、まだ行ってないんですけど。
はいはいはいはい。
ちょっと行ってみようかなと思ってます。
ちょっと行ってみて。結構俺はいいなと思ってるので、はい。ちょっと感想を聞いてみたいな。いや、もう普通になんかあれよ。なんか死ぬほどうまいとかではもちろんないんだけど。でも俺は結構好きなんですよね。
肉そばってのは肉が入っているそばってことですか？
そうそうそうそう。
肉うどんみたいな感じ。
近い近い。そばがね、結構しっかりした。あ、福屋京都。山形そば。
ああ、それかな。
これそうだよ。うん。写真もそうだわ。
うん。
うん。あ、ここ、ちょっとぜひ。
うん。
はい。カラスマの近くなので。うん。うん、歩いていけるわ、あなた。
そうですね。ちょっと遠い。ちょっと歩いたら遠いけど、まあまあ、いける。うん。
うん。いやいや、走ってる距離よ、あなた。
まあね。
いやはい。ちょっと行きたい。美味しかったんで、山形の肉そばを食べに行ってくださいと。
はい。
ゴールデンウィークか。そんなもんだよ、俺は。
山形の話、それだけなんですか？
それだけ、それだけ。うん。山形のサウナの話とか別にいい。
まあ、前回してますもんね。
そうそう。去年も一昨年とかもしてるしさ。そう。改めて肉そばを吸うくらいかな。
そうか。
うん。ゴールデンウィークどっか行きました？他。
ゴールデンウィーク僕はね、韓国に行ってきました。
いいね。韓国。いいね。
その前回、キャンプ行くちょっと前ですね。
はいはいはい。
前半に行ってきて、2泊3日で、友達と2人で行ってきたんですけど、うん。まあ、よく、あれなんですよ。一緒に、グルメ旅行をする友達で。
いい友達。
うん。どっか行っては、なんかうまいもん食って帰ってくるっていう感じなんですけど、まあ初の海外っていう感じで。
いいね。
うん。まあ焼肉ですね。焼肉食いに行ってきました。
最高だね。
うん。
なんか、ちょっとだけ話それるんだけど、
はい。
その辺許してくれる家族っていいよね。あれ？そんなことない？
ああ、まあそうですね。うちは、去年妻が行ってるんですよ。韓国に。それでちょっと行きやすいっていうのはありましたね。
なるほど。そういうのはあるんだね。
うん。そう。まあ、あとね、うち犬飼ってるんですけど、犬飼ってるとちょっとこう、長期で旅行しにくいんですよね、二人で。
あー、なるほど。まあ、預けたりも一応できなくはないけどね。
うん。
とはいえなんだね。
そうですね。なんか、むしろ一週間ぐらいとか、かけてアメリカ行くとかだったら、
うん、
実家に預けていくんですけど、
はいはいはい。
こう、なんか韓国みたいに2泊とか、それぐらいだと、なんか実家に預けるのも、あれだし。
預けること自体がちょっと面倒だったり。
そうそうそうそう。国内1泊だったら、まあ近くのところに預けたりもするんですけど、なんかね、ちょうどその辺、2泊、3泊ぐらいのところっていうのが一番行きにくいんですよね。なんとなく。 ってなると、そう、片方、一人ずつ行くと、一人は、犬を預かってって感じなんで。で、特にね、韓国なんかは、なんていうか、同棲で行くようなとこじゃないですか、結構。
うん、そうだと思う。
だから、まあ、ちょうどいいって感じですかね。
いいですね。あ、失礼しました。ちょっと話の、あれをってしまって。
いえ。
焼肉食いに行った。
うん、焼肉食ってきました。いや、美味しいですね。もう、それだけ。
いやいや、もう、俺の蕎麦と一緒
。あ、でも今回、その、うん、まあ、焼肉以外に食べたので行くと、ね、カンジャンケジャンが良かったですね。
カンジャンケジャン。
わかります？
僕も韓国料理結構好きだから、
うん、
食ってんのかもしれないけど、なんか全然何も覚えてない。
カニです。カニをなんかこう醤油とかにつけて、結構濃い味で、
うん。
うん。食べるやつ。
うわぁ、うまそう。
うん。これがね、結構美味しかったですね。味が濃くて、味噌も結構詰まってるカニなんですけど、あれ、何のカニなのかな？ちょっと小ぶりのカニなんですけど。
うん、そうだよね。ちょっと、ちょうど片手で持てる。
うん、うん。そうですね。手のひらサイズみたいな。
上海ガニとかよりは全然ちっちゃいけど。
そう。でも結構、まあ、味が濃くて、味噌が詰まってて、美味しかったですね。
なんか、ガツガツ食えそうだね、これ。
うん。まあ、あとはステーキ食ったり、あと、ミョンドン餃子って多分なんか、あの辺ではすごい有名なのかな？
うん、うん、うん。
とか、あと、キンパ。
はいはい、キンパね。
うん。海苔巻きですね、韓国の。まあ、その辺を食べて、来ました。
もう本当に食事の旅行ですね、まずは。素晴らしい。
ね、まあ、あとはね、走ったりもしたんですよ。やっぱね、海外でちょっと走るっていうのは、この間アメリカに出張行った時も結構楽しかったんで、今回もやろうと思って、今回は、ソウル100っていう大会があるんですけど、
はい。
まあ、大会に出たわけじゃないんですけど、そのソウル100っていうのに出てた人がいて、
うん。
まあ、それがあるのは知ってたから、そのコースをちょっと真似しようかなと思って。
ああ、なるほど。
ソウル100自体は、まあ、ソウルの結構市内からスタートするんで、まあ、行きやすいんですけど、まあ、100っていうぐらいなんで100キロなんですけど、100の10キロのコースがあるんですよ。
ああ、なるほど。よかった。もう、やべえことしたのかなと思ったわ。
いやいやいや。
あ、本当だ。ソウル100、50、10っていうのがね。
あ、そうか、50もあんのか。で、今回10を走ってきました。
はいはいはいはい。あ、すごいな。
10っつっても、まあ、12、3キロあったかな。多分。
で、トレイルランニングですよね、これね。
あ、そうですね。これトレランのコースなんで。一応トレイルランニングなんで、山を登るんですけど、まあ、山というか、階段、なんか、なんていうんですかね。万里の頂上みたいな感じの、堀、なんか壁みたいなのの脇に階段がずっと連なってて。
人工的にちゃんと作られてる感じだ。
そうなんですよね。結構階段のアップダウンだったんで、まあまあしんどかったですよ。なんか修行かなってちょっと思ってた。
いや、すごいな。あ、結構高いところもあるんだね。
そう。そうですね。標高自体はどうだろう。まあ結構高いところには登って、見晴らしのいい瞬間もあったんですけど。
はいはいはい。
まあでもそんなに、アップダウンしてっていう感じですかね。距離が 13.3 キロで、獲得が600メートルですね。なんで多分まあ2、300を1回2回登ったみたいな感じかな。登って降りて登って降りてみたいな。
いや、ほんとすごいね、それいけんの。
そう。これはね、今回、ストラバーでマップを作っていったんですよ。ソウル100のサイトに、まあ、ソウル10のコースは載ってるんですけど、なんていうか、あんまり細かいコースが、それだとよくわからなくて。
はいはいはい。
だったんで、ストラバで、有料じゃないとできないんですけど、こうマップを指でなぞったりして、まあ、パソコンでもできるんで、マウスとかでなぞったりして、コースを作れるんですよね。
そんな機能あるんだね。
そうなんですよ。結構面白いですよ。こう、適当にヒューってなぞると、なんとなくいい感じにコースが出来上がるんですよ。
知らなかった。
うん。で、ちょっと気に食わなかったら、ちょっと戻したりして、ちょっとこっちのルート通るみたいな感じで、やって、うん。そんで、ぐるっと回して、だいたいどれぐらいの距離で、どれぐらいの標、あの、格闘標高があってっていうのも、それで出てくるんで。
なるほど、なるほど。
なんで、まあ、だいたい13キロで600っていうのは、まあ、事前に分かってて、まあ、これだったらどれぐらいで走れそうかなっていう感じで。
じゃあもうある程度こう、プランを立てた状態で、それで楽しめるんだね。
そうですね。やっぱちょっとね、海外で山行くっていうのは、まあまあ、怖い話ではあるので。
いや、怖いよ。無事帰ってきてよかったなって思ったよ、ちょっと。
まあ一応ね、結構いろいろ準備しては行ったんですよ、だから。まあ、結構街中に近いコースなので、まあいくらでも途中で離脱もできたし、
ああ、それはね、まだ安心だ。
そんなに、あの、山深い感じではないんですよ。
はい、はい、はい。いや、それでもいいね。なんか、やっぱり、海外をいくつか巡りながら走れるのはちょっと楽しいね。
うん、そうですね。
先日一緒にあの、もう、まあ、レベル的にはあれですけど、京都の鴨川走ったのめちゃめちゃ楽しかったからさ。
ああ、そうですね。あれもよかったですね。
うん。ずっと喋ってたじゃん、俺ら。
まあね、ほんとゆっくり走ってましたもんね。キロ7とかでね。
そう、そう。あ、結構あれ好きだなってやっぱ思う。ファンランナーとしてはね。わ、このマンションいいなとかさ。
そんな話してましたね、ずっとね。ここに住みてーとか。
住みてーとか、なんで京都って外に、あの、洗濯物干さないんだろうとか。でもなんかそういう会話をしながら街を見れるっていうのはやっぱりいいなって思うし。
うん。
うん、韓国とかで、まあまあガチで走ってはいるんだろうけど、風景だったりなんか空気を楽しめるのはすごくいいね。羨ましいよ。うん。あ、それでは一人で行ったん？何人、あの友達と走ったん？
いや、一人で行きました。その友達にはそう、事前に言って、まあこれぐらい走るんだけどどうするみたいな話をして、最初はね、ちょっとじゃあ一緒に行こうかなって言ってたんですけど、
はいはいはい。
まあでもまあまあしんどいよっていう話をして、
そうだろうね。
うん。まあ、最終的にはちょっとやっぱやめとくわっていう感じで。
普段から走ってる人？
いや、全然走ってないね。
あ、やめとけやめとけ。
うん。
うん。それは教えてあげて、ちゃんと。
そうそうそうそう。いや。そう、結構やばい。結構きついよっていう話は。まあ、ちゃんとして。うん。
だいぶね。結構じゃなくて。わからずにね、行くと多分後悔するだろうし。
ね、そうそう。うん、なんで、まあちょっとね、あんまり、こう、観光の邪魔にならないように、朝早く行って走ってきたんですけど。
素晴らしい。え？ 10 キロ近く、何分くらい？
2 時間ちょっとぐらいだったかな？
はいはいはい。結構早めに行った感じ。
まあ本当はもうちょっと早く行きたかったんですけど、まあ思ったよりかかったなって感じでした。はい
はい、なるほどね。いや、いいなぁ。なんかまた行きたいな。
うん、韓国。
いやいやいや、ヒデタケと走りたい。
ああ、いいっすね。ね、次来たらどこ走ろうかなってちょっと考えてはいるんですよ。
いいですね。
うん。ちょっとね、琵琶湖の方もいいなと思ってですけど。
ああ、なるほど。琵琶湖？琵琶湖ランってなんかあるよね、滋賀の。
ああ、琵琶市じゃなくて。
わからん。琵琶湖のなんかマラソン大会あった気がするな。
うんうん。まあ、琵琶湖ら辺は結構あると思いますけど。あとはね。まあ、結局、食べて走って、ビール飲んでっていう、まあ、いつもと同じようなことをですね、韓国でしてきたんですけどね。あ、今回、行くときに、あの、使ったアプリで、フライティっていうのを使ってみたんですよ。
フライティ。はい。
フライトに Y つけてフライティ。これ、あの、航空、の、はい、なんかステータスをリアルタイムで確認するようなアプリで、自分が乗る便を事前に登録しておくと、まあ、ディレイがあった時とか分かるし、ターミナルの情報とかゲートが変わったりしたとかもパッと分かるようなやつで、うん、結構ね良かったですよ。これなんか昔から有名なのがフライトスタッツっていうアプリがあって、まあ、よく使ってたんですけど、なんか最近、アップルデザインアワードってやつを2023年のやつで撮ってて、結構見た目も洗練されてて、なんかいい使い勝手でしたね。
なんかその微妙な遅れとかがすぐわかるのはいいね。
うん、そうそう。
確かに。
結構ね、面白いのが、そのログが残せるんですよね。 うん、だから昔乗ったやつとかもそれで分かったりとかするし、で、なんか、その今までの総ディレイ時間とかも、なんか出してくれるんですよ。
辛いわ、そんな。
これぐらい時間無駄にしとるで、みたいな。
いいよ、そんな。
余計な機能がね、あるんですよ。まあ結局別に、なんだろう、すごいディレイがあったわけじゃない、なかったんで、まあそんなにこれで助かったって感じではなかったんですけど、まあちょっと使ってみて、使い勝手はすごいいい感じでしたね。
なるほど、なるほど。
フライトスタッツの方は、なんか、同じような機能なんですけど、まあ終わったら24時間ぐらいで消えるんですよね。
ああ、なるほど。ログが残んないんだ。
まあなんか、だいぶシンプルな UI で、質実合憲というか、昔ながらのみたいな感じですけど、このフライティの方は、まあ割と今っぽい感じで、なんか、SNS 機能もあるらしくって、
へ
え。友達登録しとくとその人がこの便に乗ったことがわかるとかって、そんな機能いるって感じなんですけど。
フレンズフライト。そこまでいるか。
そんなにみんな飛行機乗ってんのかなみたいな。
そうそうそうそうそう。そんな友人たちなの。ああ、面白い。あ、ここ、どこにいるかもわかるんだ。
あ、その友達が。
あ、そうそうそうそうそう、そう。
いや、でも、そんな、あ、ちょうど今、韓国にいるんだけど、みたいなこと、起きないでしょ。
起きないね。うん。全然起きない。なんか、あれだね、飛行機乗ってる時に、こう、見るやつに近いね。確かに。
ああ、今、どこら辺にいるか、
ね。あ、そうそうそうそう。今、ちょっと私が、7月に乗る便を今、入れてみたら、
うん。
まさに、ちょうどそろそろ、パリに着く、やつだった。
ああ、同じ便が。
うん。今、ロンドンの上、ちょっと超えたぐらいで。そう、ああ、やっぱロシアの上通れないからすっごい遠回りしてんな、みたいな。
ああ。なんかね、その同じ便が平均どれぐらいディレイしてるかとかもわかるんですよ。
へえ、面白い。
なんか乗る前になんとなく、まあ、これぐらい時間かかるな、とか、うん、実際この時間に到着の予定だけど、まあ一応スケジュール上はちょっと余裕見とくかとか。
なるほどね、
うん。そういうことは考えられますね。
面白い。あ、いいもん教えてもらった。ありがとう、ありがとう。なんか今、ほんといろんなのあるよね。変なこと言うけど。と今すごいわ。
でもなんかやっぱこの Apple デザインアワードとか撮ってると、うん、なんか、まあみんな使ってるし、評判いいんだろうなっていうのが分かっていいですね。しかも、まあ日本にいるとあんまり分かんないというか、まあ、やっぱりね、アメリカとかのアプリが多いから、この間も、この番組で紹介しましたけど、オールトレイルズっていう、そのトレイルランニングのコースを、わかるような、まあ、ヤマップみたいなアプリですけど、あれもアップルのアップストアアワードとか取ってるんですよ。うん。だからなんかそういうの取ってる自分の知らないアプリを、うん、なんか使ってみたら結構ね、いいなって感じですね。
ありだわ。
うん。
その使い方。めちゃめちゃいいね。フランス行くときになんかそういうのちゃんと見といた方がいい気がするな。なんか実は楽しいことあるのに気づかないとか全然ありえそうだし。
うん。
うん。わあ、いいですね。
うん。まあね、せっかく行くならなんか新しいものを使いたいなって思うんですよね。
確かに確かに。
それがフライティと、あともう一個ね、韓国の帰り、に、事前搭乗手続きっていうのをやってきてて。
ほう、ほう。
韓国ならではというか、韓国のソウルでしかないんですけど、
うん。
なんかね、ソウル駅から、なんだっけ、あれ。インチョンだっけ？インチョン空港？
はいはい、インチョン空港。はい。
まあ、それなりに距離あるんですけど、ソウル駅で、事前に搭乗手続きができるんですよ。もうチェックインして、そう、荷物も預けられる。
あ、すごいね。
そこで荷物預けたら、もうそこから、院長まで、運んでくれて、
はいはいはい。
で、飛行機にも乗せてくれるんですけど。
うん、うん、うん、うん。
で、しかも、事前搭乗手続きしてる人ってそんなにむちゃくちゃ多くはないから、空いてて、で、空港行ったらもうすぐ入れるみたいな感じで。で、しかも荷物預けれるから、ソウル駅でちょっと買い物して行けるっていう感じで。
なるほど。
なかなかね、良かったんですけど、事前搭乗手続き済んでるから、まあ、結構ギリギリに行っても大丈夫だろうと思って、まあまあ余裕かましてたんですよ。
はいはいはいはいはい。
まあ、でも当然、あれはあるんですよね。その荷物検査というか。
そりゃそうやね。
水分とかも持って入っちゃいけないから。
はいはいはい。
とか、なんやかんやあって、まあまあギリギリになって。
焦った?
そう。しかも、その時忘れてたんですけど、免税品の受け取りがあったんですよ。
ああ、そうなんだ。
そうそう。アプリで、ロッテのアプリで、こう、免税品買ってて、で、中で受け取りがあって、あ、そういえば受け取んないと、とか思って。
よく思い出してよかったね、それ。
そう。
よく思い出したわ、それ。
それで受け取ってたら、結局、めちゃくちゃギリギリになって、空港走るっていうね。
全然でしたね。
でも走りながら、普段ランニングしててよかったってちょっと思いました。余裕だと思って。
いい話だな。じゃあ面白いな、それ。そのあたりがなんか、サクッと、海外の方がこの辺って結構アプリとかすごい使えるのって多いよなってやっぱ思うな。あ、まあ空港のやつもしかり。俺ヘルシンキ行った時、電車のチケットとか全部アプリで行けたから、それも楽だったし、うん、まあ今 Go とかはもちろんあるけど、Uber しかり、Bolt っていうのでヨーロッパめっちゃ使いやすくて。
Bolt っていうんですね、ヨーロッパは。Uber じゃないんだ。
うん、Uber ももちろんあるんだけど、Bolt の方がね、安いんだよね。安いし、なんかいい車結構来るから、うん、めちゃめちゃ使ってた。
うん。
うん。このあたりはやっぱりいいですね。
うん。
うん、なんか、海外のそういう、まあ、きっかけ的にはなんか旅行のタイミングで、一回アップデートした方がいいんだなって思う。やっぱりこういうのは。
うん。まあ、国によってやっぱ違いますもんね。韓国もやっぱり、タクシーはウーバーじゃなくて、あれか、カカオタクシーってやつでしたね。
韓国そうだね。
うん、カカオトークのやつですね。
はいはいはいはい。
なんかマップも Google マップ僕は使ってましたけど、Google マップよりネイバーマップってやつの方が、まあいいみたいですね。
めちゃめちゃ韓国っぽいですね、それは。
でもネイバーマップめちゃくちゃ僕は使いにくくて。
ああ、そうなんだ。
うん。まあ情報は確かにそっちの方が多かったのかもしれないですけど。まあちょっと使いにくかったですね。起動がまず遅いし、とかで。うん。
結局ね。
うん。
でもまあ Google でも十分やれてあるでしょ。
うん、やれました。
そうだよね。
なんかね、ただ徒歩のルートとか、なんかルートが結構弱いみたいですね。
お
うん、こっからここまで行けないとかって出てくるんですよ。本当は行けるのに。だからタクシーでどれぐらい時間かかるのかなって見ようとすると、時々こう、そもそも行けませんみたいな出てきて、嘘つけみたいな。
面白い。なんかその辺のやつをちゃんと情報を知ろうとしたときに、なんかよくいただけその辺知れるね。
そうっすね。今回はね、結構ノートで調べていきましたね。note.com。 なんか、Google で最近調べても、なんかゴミみたいな情報しか出てこないので。
悲しいこと言って。
なんか、ノートで検索するのが。
コンテンツ作ってる人がいるんだ。
そう、まあ、ノートに、で、その韓国行ってきましたみたいな旅行記みたいなのをアップしてたりとか、うん。で、このアプリ結構使えたとか。
はいはいはい。あ、そう。ノートで検索するって確かに考えたことなかったわ。
うん。
確かに。あ、それ面白いな。
うん、結構良かったですよ。
ああ、確かにやっぱノートってちゃんと書くもんね、皆さんね。
そうそう、みんなちゃんと書くから。
うん、変なこと書く人、クリエイターってここにいないから、わざわざそんなことしにここに来ないもんね。
うん。
うわ、いいな、これ。ちょっと今年また夏に旅行行くので。うん、この辺は確かにアップデートしていこう。
そうですね。
なんかね、この辺なんか7でやってたけど、うん、今ちゃんとエストニアとかフィンランドのサウナの勉強をし直したりしてるよ。ちゃんと違いを理解、なんか、まあアプリとかもそうだし、あれ、歴史的なこう違いって何だったんだっけなとか。
ああ。
はい。国の成り立ちもそうだし。
ああ、ちゃんと勉強していくと。
じゃないと子供の質問に答えられん。って思っちゃって。
ああ
、うん、ただなんか、うわ、綺麗っていうより、うん、その背景をちょっとやっぱ知識として持つべきなんだけど、
うん、
やっぱ忙しかったり怖かったり、いや、怖いというかなんか、ずっと気使うからね、心配で。
うん、うん。行ってる間?
行ってる間。やっぱ子供と一緒だと、
うん、
ずっと神経、ずっとなってるから、なんか、本当に楽しみきれてないじゃないので、
うん。
なんか、ある程度、事前にいろんな情報インプットしとかないと、その場で調べるとかっていうのはほぼしないなって思って。
ああ、そういうことね。うん。
うん。なんで、もう早めに早めに、はい、情報入れとかないといけないんだなと、はい。ちょっとだけ反省してたので、はい。なんか、そこと、秀田君の今日の話がすごい繋がりました。ありがとうございます。
そう、僕はね、結構調べていく方かもしれないですね。
ああ、偉い。なるほど。
まあ、その方が、ただ、なんですか、日程をむっちゃキツキツでは入れたくはないので、まあ、調べてはいくけど、なんとなく、それなりに、ふわっと動くんですけど、まあ、でもやっぱ知ってると、なんかね、あ、ここ来たら、あっちが近いかもな、とかっていうのが頭に入ってると、やっぱり、違いますよね。うん。
うん、それあるといいね、やっぱり。うん。その辺が、我が家はもう、全員ふわふわしながら、歩くから。まあ、まだその中では私がやるんですけど。はい。
まあね、それでの出会いっていうのも面白いは面白いんですけどね。何にも調べずに行って、適当に今日何しよっかとか言ってやって。ね、それで楽しいっていうのももちろんありますけど。
うん。そうだよね。それはそれで面白かったり。
うん。大学生の時とかはね、そんな感じでしたけど。
いや、もう完全にそうだった。
ね、時間もあるしね。
あ、そうそうそう。ブラブラブラブラ。朝も昼も夜もずっと適当に歩いて、
うん、
あ、そう、体力がなくなってるってのもあるな私は。
いやいや、フルマラソン完走して何言ってるんですか。
いやいやいや、ないよ。ちょっともうちょっと走らないといけない。
はい、ゴールデンウィーク他は大丈夫ですか。
ゴールデンウィーク、ゴールデンウィークから、はい、今頑張って仕事モードに体を変えていってるところですね。
いや、もう結構経ちましたよ。もう2週間ぐらい経ってんじゃないですか。
うん、いや、もう完全に戻って、ちゃんと仕事してるんですけど、なんか、周りにはそういうとこかなって思ってる。
なんだそれ。まだ全力じゃないぞと。
全力じゃないぞっていうか、なんか、なんだろう。仕事のクオリティが低い人とかを見たときに、あ、この人はまだゴールデンウィークから目が覚めてないんだなって思うようにしてるというか。
ああ、優しい気持ちで見てあげてるんですね。
あ、そうそうそうそう。で、ワンオンワンとか入れて、どうって言って、ゴールデンウィークどこ行ったとか言って、今更ながらまだ話したりして。そう、気持ち切り替えれてるみたいな。会話、今週したなって思ってさ。何してんだろう。はい。
はい。
なので僕は全然、はい、切り替わってます。バリバリやってます、ちゃんと。はい。
どっちかっていうと、もう早く切り替えろよ、お前っていうプレッシャーをかけてる側ってことですね。
もう間違いなく。はい。間違いなく欠けてる側なんですけど、はい、そうは言えないので、
そう、バレないように、こっそりプレッシャーをかけてるってことです。
あ、そうそうそうそう。いやいや、言い方悪いわ。ダメなんだってかけちゃう。怒られるんだってば、本当に。
まあ、切り替えて仕事を頑張っていきましょう。
はい、頑張りましょう。頑張りましょうって、今日今、金曜の23、もう24時っすよ。やだよ、そんなの、締め。頑張んないよ。
そっか。
はい。
はい。
いや、でも、はい、頑張りましょう。
はい。
はい。
頑張りましょうか。
はい、ありがとうございました。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。